こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。作業実例から学ぶ黒松盆栽は、月刊近代盆栽編集部による、黒松盆栽の管理と地作りを扱う実践的なムックである。A4 版オールカラー128ページという視覚性を生かし、黒松で特に重要かつ判断の難しい目切りを中心に、植え替え、日常管理、仕立て直しまでを作業事例に即して示す。主眼は技法を抽象的な手順として覚えることではない、完成期、半剣掛け、半完成の模様期、国風点を意識する芯など、樹形完成度、目的の異なる条件を見分け、この状態なら何を優先するかを考える力を養うことにある。写真で作業前後と地火の状態を確認しながら読めるため、言葉だけでは把握しにくい枝配りや目勢の差を具体的に検討できる、入門的な栽培書というより、基礎を踏まえた愛好家が黒松特有の管理判断を深めるための実例集として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、目切りを時期の作業ではなく樹勢を調整する判断として捉える。本書の中心には黒松の木作りに欠かせない目切りが置かれている。目切りは単に新芽を切って短い芽を得るための定型作業ではなく、枝ごとの勢いを読み、葉性や枝の充実度を整え、将来の枝棚を維持するための調整である。本書が作業実例を重視する理由もここにある。同じ黒松でも樹全体が強い場合、頂部だけが優勢な場合、内側の芽を残したい場合では、切る位置、切る芽、切る時期を一律には決められない。完成菊の標準的な2度目切りから展示を視野に入れた3度目切りまでを並べる構成は、目切り回数そのものを目的化しないための枠組みとなる。読者は作業後にどの芽を得たいのか、その芽が翌年以降の枝作りにどうつながるのかを考えることになる。黒松では強い部分を放置すれば樹形の均衡が崩れ、弱い部分を過度にいじれば回復の余地を失う。本書はこの両方を避けるため、目切りを血の反応を見越して選ぶ行為として扱っている。次に、完成度と樹形の違いに応じて同じ技法を使い分ける。本書は完成期の標準的な2度目切り、半剣掛けの完成期、国風点に向けた3度目切り、半完成の模様期などを章立てに含める。これは黒松の手入れが樹種名だけで決まるものではなく、字の段階と鑑賞上の狙いによって変わることを明確にする構成である。完成度の高い木では、既存の枝配りや樹幹の密度を乱さず、早芽の長さを揃えることが重要になる。一方、まだ骨格や枝順を整えている半完成木では、見栄えだけを優先して細部を抑え込みすぎると、必要な枝の育成まで停滞しかねない。半剣外のような樹形では、重心先端部の勢い、鉢との関係も判断に加わる。さらに展示を目標にする場合、一定の時点で整った姿に近づけるため、通常の管理とは異なる精度の目調整が求められる。このように本書は正しい目切りを単数形で提示するのではなく、樹が今どの段階にあり、何を保存し何を更新するのかという条件から作業を選ばせる。事例比較を通じ型を暗記するより診断の順序を身につけることが促される。さらに、懐芽を将来の枝更新を支える資源として扱う懐芽を扱う実践的応用の章は、黒松の長期的な維持に関わる重要な論点である。懐芽とは枝元や樹幹の内側に生じる芽を指し、外側へ伸びた枝だけでは間延びした樹脂芽になりやすい黒松にとって、枝を近い位置で作り直す可能性を支える。外周の強い芽だけを伸ばし続ければ枝先ばかりが発達し、幹細の空間が空き、古い盆栽に求められる締まりを保ちにくくなる。そのため内側にある弱い芽を確認し、光や風を通し必要に応じて強い部分を抑えるという発想が必要になる。本書は目切りを単独の操作として閉じず、葉づかしや芽勢の配分と関連させて理解する道筋を与える。重要なのは、懐芽が出たから直ちに使える、あるいは必ず残せばよいという単純な話ではない点である。芽の位置、枝全体の力、今後の開削計画を見た上で価値を判断する必要がある。事例中心の提示は、内芽を守る管理が数年後の枝替えや樹形修正の選択肢を増やすことを具体的に学ぶのに役立つ。そして、植え替えと日常管理を目切りと切り離さずに組み立てる紹介情報では、本書は目切りに加えて植え替えなどの適期作業をケース別に解説するとされる。これは黒松の仕立てを剪定技術だけで完結させない視点を示す。目切り後の芽の動きは根の状態、水分、宿営、日照波量といった管理条件の影響を受けるため、地上部だけを見て作業の成否を判断することはできない。植え替えは根を更新し、用土環境を整える重要な作業である一方、したがって、根に大きく手を入れた年にどこまで芽を抑えるか、勢いを取り戻すことを優先すべき枝はどこか、といった連動した判断が必要になる。本書の実例方式は、作業名ごとの独立した説明ではなく、 血の状態に対する対応として管理を読むことを可能にする。黒松は年間を通じて複数の手入れが重なるため、ある作業を正しい季節に行うだけでは十分ではない。作業の目的が樹勢の回復なのか、枝の充実なのか、観賞姿の整理なのかを区別し、前後の管理との整合性を取る必要がある。本書はその基本姿勢を写真と事例の蓄積を通して示す。最後に、改作と文人古木の事例から完成像を逆算する。本書には文人古木や改作を含む実践的な題材が見られ、現在の姿を整えるだけでなく、字の個性をどの方向へ生かすかという設計の問題にも触れている。文人帳の古木では枝を増やして密度を上げることが常に正解ではない。幹の動き、余白、枝の簡潔さが鑑賞上の要点になりうるため、芽を得る技術もどの枝を残してどこに空間を置くかという構想に従う必要がある。反対に改作の局面では、既存の枝をそのまま維持するより将来の枝替えに使える芽や枝を育てることが優先される場合がある。こうした判断は作業直後の見栄えだけでは評価できず、数年後に目指す輪郭を仮定して初めて成り立つ。本書がプロの作業例を掲げる意義は、技法の考説だけでなく、完成像から現在の処置を選ぶ視点を観察できる点にある。もっとも写真のビフォーアフターだけを模倣するのは危険である。各自には樹勢、粘り、枝の位置、傷の状態など固有の条件がある。本書は答えの一覧ではなく、形、健康、時間を同時に考える黒松盆栽の判断材料として読むべきである。結論として、本書は黒松をすでに育てており、目切り枝作りで一般論はわかるが、自分の木ではどう選ぶべきかと感じている愛好家に適している。とりわけ、完成期の維持、古い枝の更新、展示を意識した調整、半完成木の育成を区別して考えたい読者にとって、作業例と写真を照合できる利点は大きい。黒松の入門知識を初めて得るための一冊としては内容が深く、針金掛けなどの工程を細密な手順書として求める場合には補助的な資料も必要になりうる。しかしその深さは欠点だけではない。黒松の管理を、決められた月に決められた作業をこなす明けに作業ではなく、芽勢、枝の位置、樹形、将来の完成像を踏まえた連続的な判断として扱うからである。一般的な盆栽書が基本技法を広く紹介するのに対し、本書は黒松に対象を絞り、特に難度の高い目切りを複数の条件下で検討する。 A4 版オールカラーの視認性も、枝先や芽の状態を読む学習に合う手元の木を観察し、作業理由を言語化しながら技術を深めたい読者にとって繰り返し参照する価値のある実践書である。ご支援いただける場合は、月刊近代盆栽編集部ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。